ハリウッドの黒人社会。
ラジオを聴きの皆様、こんばんは。
この時間はハリウッド映画ピンキーで描かれている黒人の姿について見ていくことにしましょう。
エリア・カザン監督による映画ピンキーは1949年に公開され、黒人差別問題を題材にしています。この映画の上映時間はおよそ100分です。
Oh, excuse me, sir, but why are you two white men mamming her? She's nothing but a low-down colored girl.
映画の主人公はパトリシア・ピンキー・ジョンソンという名前の女性です。ピンキーはアフリカ系の血を引いているものの、白人のように白い肌を持っていました。ピンキーは黒人に対する差別的な考え方を理由に白人のふりをして暮らしていました。
ピンキーは黒人の祖母ダイシーのおかげで北部の看護学校に通います。映画はピンキーが看護学校を卒業し南部の故郷に戻り祖母の元を訪れるところから始まります。
Would you mind telling me where you did get it?
I don't care to say where I got it, Mrs. Woolley.
Well, that's all you'll get away with. You can rest assured of that. Charge this.
祖母のダイシーは洗濯婦として働いています。
ピンキーは祖母のダイシーから心臓病で寝込んでいる白人女性のエマの看護をするように言いつけられます。ミスエマは大きな農場を持っていました。ミスエマは黒人を嫌っており、そのためピンキーが子供の頃、彼女が農場に入るのを禁じていました。しかしピンキーの献身と愛情により、ピンキーに対するミス・エマの考え方が少しずつ変わっていき、ミス・エマは遺言状で自分の農場をピンキーに与えると記します。
その後、ミス・エマが亡くなり、遺言状が読まれます。ピンキーの相続という問題は、ミス・エマの家族、特にいとこのメルパ・ウードリーの大反対に遭います。メルパはピンキーへと残された財産を狙って、弁護士を雇って訴えを起こし、弁護士と手を組んで、その遺言状を偽りのものであるかのように見せようとします。しかし、証人がいたためにそれは実現されません。
白人の医師のトーマス・アダムスは、ピンキーに結婚を申し込み、彼女を北部に連れて行こうとします。ピンキーも最初は自分が白人であるふりをしたかったために承諾していましたが、その後、ミス・エマの看病によって自分の中に生まれた変化により、黒人であることを否定しようとはしなくなっていました。
ピンキーは南部に残ろうとし、ミス・エマから残された農場を黒人のための看護学校にしようとします。アダムスは土地を売り払い、北部に行って白人のように暮らそうとピンキーを説得しますが、ピンキーは二人が幸せになれることはないと考え、結婚を諦めてアダムスに別れを告げます。
映画ピンキーの特徴は、監督のエリア・カザンがこの映画によってハリウッド戦争後の社会的な映画の枠を超え、新たな下地を作ったことだと言えるでしょう。ピンキーは有色人種の女性のアイデンティティの危機について描いています。この女性はほとんど白人であるように見えます。そのため何度も社会に進出し、明るい未来を持つために白人であるふりをしようと考えます。
この映画は黒人と白人の関係や社会の彼らに対する見方を通して黒人のアイデンティティの分裂を描いています。この後にもお話ししますが、ピンキーの人格の不安定さと黒人であるために社会から除外されることへの恐れがこの映画の主なテーマになっています。ピンキーに対する白人のさまざまな見方は注目に値します。
この映画ではアメリカ社会やハリウッドの黒人に対するマイナスの見方が描かれています。それはこれまでに番組でお話ししたバース・オブ・ネーションとアンクル・トムの小屋と同じです。この映画は人種差別に反対しようとしていますが、この映画で描かれている白人優位の制度はなおも黒人の権利を認めていません。この制度では教育といった分野でさえ社会的な不平等の影響を受けています。ピンキーは多くの可能性を享受するため黒人ではなく白人の看護学校に行かざるを得なくなります。
黒人に対する社会の見方により、ピンキーは社会的な地位や当然の権利を手にするために本当の自分を偽ろうとします。最終的には多くの出来事を経て、特にミス・エマのありのままに生きることが大切だという言葉によって、ピンキーは自分のアイデンティティを偽ることをやめ、ありのままの自分を受け入れます。そのためかつては自分の過去と現在、黒人の小さな世界を捨てようとしていたピンキーは白人の医師との結婚を諦めます。
ピンキーが自分のアイデンティティを受け入れる原動力となったのは白人のミス・エマの言葉でした。このことは1940年代のアメリカでは黒人がまだ独立した考え方を持ち決断を下すことができなかったことを示しています。
ハリウッドの黒人社会は IRIB 国際放送ラジオ日本語がお届けしています。ここからは映画ピンキーに登場するシーンについて見ていきましょう。16分からはジェイク・ウォルターズの農場の前での出来事が始まります。
I'm sorry Mrs. Woolley. I'm sure that Miss Viola just didn't see you. Miss Viola
ジェイクはピンキーの祖母の隣人です。ピンキーが北部で看護学校に通っていたとき、祖母はピンキーの学費をジェイクに渡していました。しかし、ジェイクから学費が送られてきたことはありませんでした。ピンキーはジェイクの農場に行き、ジェイクからわずかな有金を受け取りました。しかし、農場を去ろうとするとき、ジェイクの妻のロゼリアから言いがかりをつけられます。そこに2人の警官を乗せたパトカーが現れます。
1人目の警官はジェイクと妻に襲いかかります。2人目の警官は口にタバコをくわえピンキーに近づき、帽子を取って彼女に敬意を表します。1人目の警官からどうしたのかと尋ねられ、ジェイクは何でもないと答えます。警官は妻のロゼリアに疑いをかけ、彼女の服の下からナイフを見つけます。二人目の警官はピンキーに向かって彼らに嫌がらせをされたのかと尋ねます。ピンキーは何も言いたいことはないと答えます。ピンキーは早くその場を去ろうとしますが、警官が彼女に向かって、この土地の人ではないようだが、ジェイクに嫌がらせをされたのかと再び尋ねます。ピンキーはそれを否定します。すると警官は今度は、女性の方があなたに嫌がらせをしていたようだと言います。
その時ロゼリアは嘲笑し、あなた方二人はなぜ白人なのに彼女をマダムと呼ぶのかと言います。そして彼女が私の夫を誘惑しようとしたと訴えます。
ロゼリアがピンキーに襲いかかろうとし、 警官がそれを止めに入ります。一人の警官がロゼリアの頬を殴ります。二人目の警官はピンキーに、彼女の言ったことは本当かと尋ねます。ピンキーは自分が黒人であることを認め、それからダイシーの孫であることを話します。
一人目の警官はそれを聞くと、ピンキーをロゼリアの方に押します。ピンキーは不快になり、その場を去ろうとしますが、二人目の警官がそれを遮り、三人をパトカーで連行します。
三人は人種差別に反対するウォーカー判事のもとに連れて行かれます。ウォーカー判事は三人にこの争いを終わらせるよう求めます。
警官は3人が争っている場面に遭遇した後、何も尋ねることなく黒人の体を検査します。このことは警官が黒人を犯罪者として想定して見ていることを示しています。
社会に安全と秩序を確立する責務を負っているはずの警察は、社会の出来事を人種差別的に見ています。警察はピンキーのことを白人だと考えて彼女に敬意を払っていましたが、黒人であることが分かると態度を一変させます。
ピンキーは何の罪も犯していないにもかかわらず、その場を早く去ろうと必死になります。なぜなら黒人であることが明らかになり、それまでの経験から自分が不利な立場に置かれ不当な扱いを受けることを恐れているからです。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。次回のこの時間は映画ピンキーのまた別の2つのシーンについて見ていくことにいたしましょう。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparlstoday.com/ja です。